皆様イースターおめでとうございます。今日は4月の1日、いわゆる年度も変わりまして、このような日にイースターを迎えることができて本当に感謝でございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この前の日曜日は私たちの主イエス・キリストが十字架の上でお苦しみを受けられ、肉を裂き血を流して私たちのために救いを成し遂げ、またさらに私たちは本来いかに生きるべきなのかということを身をもって示してくださったことを感謝をいたします。私たちもそれぞれあなたから与えられた我が身の首輝き、我が身の十字架を追いながら歩んでおりますけれども、先週はそのことを共に覚えてあなたに感謝を捧げました。今日はそのあなたが死を打ち破り復活して今も生きていてくださる、そのことを改めて感謝をいたします。どうぞここにおりますお一人お一人の上に、また時を同じくして集い礼拝を捧げております諸教会のその礼拝の上に、そこに集いました一人一人の上に、あなたの豊かな祝福と力と恵みを注いでくださいますようにお願いをいたします。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は修法に皆様が見慣れないものを印刷をさせていただきました。ご覧になってお気づきになった方がいらっしゃるかもしれませんが、元子羊保育園のキリン組の建物が、教会会議の主たる事務所として、用いられることになりまして、受け入れていただきまして、その陶器の作業を始めました。ちょっと先週のですね、証しを皆様に聞いていただきたいと思いますけれども、この教会の教会と教会会議の建物はすでに陶器されておりますが、この会堂もそして牧師館も陶器されております。で、元この前バザーの時にカフェをいたしました、うさぎ組、元うさぎ組の部屋も登記されておったんですが、途中で向こうのキリン組の建物と台所の部分が登記されていないっていうのが分かりまして、それで法務局に行っていろいろと相談をいたしました。そしたらちゃんと登記をしてください、そういうことになりまして、登記の手続きを始めたんですね。ところがいろいろ難しい問題がありました。それは建物の本体の部分が大和ハウスっていうところが作ってくれたんですが、その後園児が増えて手狭になりましてですね、台所を増築したんです。で、その増築した部分は松下さんっていう高岡に住んでらっしゃる大工さんがですね作ってくださったんですけれども、その大工さんは今もう大工をしていらっしゃらないんですね。まだただ生きてらっしゃったからよかったんですけれども、それでその大ハウスから建物が完成しました、それを私に引き渡しましたという証明書をもらって、印鑑証明ももらって、で松下さんにもお願いしたんですけれども、3月の22日にそれなりの図面を作って法務局に持ってって書類を作って出したんですね。で、法務局に最初行きましたときに、こういう時はですね、土地家屋調査士というのに頼んでくださいというふうに言われたんです。頼めばもちろんお金がいります。だいたい10万円以上と思ったんですけれども、それでですね、教会会議の時もちょっといろいろ話が出まして、自分でもできるよということでですね、結局土地家屋調査士って何をするかっていうと、どうぞこれ図面を見てください。こういうものを作るのが土地家屋調査士の仕事なんです。で、 測量をして、今は機械を持ってきてやるんですけれども、建物の寸法をピシャッと測って、そしてああいう図面を作り上げるんですね。あの図面の作り方にもいろいろ決まりがありまして、 B4 の用紙でなければならない、左側と右側に平面図と、それから、まあ建物の絵を描いてですね、する。しかしその線は 0.2 ミリ以下でなければならないというそういう決まりがあるらしいんですね。で、普通の人は 0.2 ミリ以下の線ってなかなか引けないんですね。で、もう一ついろいろ決まりがありまして、例えばその建物の寸法というのはですね、皆さんどこを測って建物の大きさを決めると思います？壁があります。内側と外側、どっちだと思います？皆さん、外は、残念でした。建物の設計図っていうのはですね、この壁の芯、真ん中のところで設計図が作ってあるんです。つまり、壁の芯を出して、それで建物の面積を計算しなければならないという、そういう決まりがありまして、ああそうですかっていうことですね。ダイオハウスのは一応設計図が残ってたんで、それで数字を出すことができたんですが、向こうの増築の部分がですね、壁の厚さを測って、で、壁って結構測るのが難しいんですね。それで厚紙をですね、こんな形に切りまして、で、壁にパカッとはめて、こっちから測って、こっちから測って、という、その真ん中の線を出してというふうにして、その建物の面積をですね、1ミリ単位まで測るんですよ。そして面積を出して、それを下4桁かな3桁で、割って、それで建物何平方メートルというのを、まあ、計算するわけです。まあ、計算は計算機でできるんですけれども、まあ、要するに1枚のペーパーが10万円の値打ちがあるということでありまして、幸いのことに私はずっと昔からイラストレーターというソフトを使っておりましたが、イラストレーターだったらこれがですね、ほぼ完璧にできるんですね。いやー、神様ありがとうございましたというふうに思いました。でですね、2月の22日に第1回目の書類を持ってたんですが、木曜日でしたけれども、これダメですって言われましたですね。っていうのは、最初ダイオハウスの部分だけを書いて持ってたんですけど、これ家がくっついてるんでしょ、これくっつけて計算しないとダメですよって言われましてですね、他にも手直しするところがいくらもありました。で、一応手直しをして持ってったら、また2回目もダメですって言われてですね、どういうダメかっていうと、建物にその種類と用途を書くところがあるんですね。で、この建物は例えば、鉄筋コンクリ、あ、鉄筋、作りで、屋根が、亜鉛鉱板だったかな。で、その文字の間にですね、点を入れなきゃダメだって言うんですよ。点が入ってないからダメだ、分かりました、手直ししてきますって言ってですね、また戻ってきて、3回目がですね、3月30日でありました。そしたらですね、その建物のこうところにですね、線の引いてあるところが、点線の入っているところがあったと思います。で、ここは実線じゃなくて、ただ測量するために使ったところだから、これは点線にしてくださいって言われまして、分かりましたってですね、3月、金曜日ですよ。で、金曜日は結局2回行ったんですけれども、それで一応なんと受け付けていただいてですね、あと2週間後にはそれが出るということですけど、その間に立ち入り調査が来るということになりました。で、そのためにですね、現場を見ますと。で、保育園がもともと集会所っていう名前で作ったんですけれども、集会所じゃダメだ、で、事務所にしてくださいというふうに言われたんですよ。で、まあ、法人の事務所にするんだから事務所がいいだろうということで、分かりましたってですね、それである日の朝、お祈りをしてて考えついたことがあります。そうだ、事務所、まず看板ちょうど水曜日でしたので、水江さんにですね、今日中に看板に字を書いてくれってですねその看板を書いてもらってですね、まあ、私が大工をしてですね、あそこにペタペタっと貼ったんですけれども、あれを作りました。それから 事務所だったら机とパソコンがなきゃいけないだろうってんでですね、まあそこら辺に転がってた古いパソコンを持ってってあそこに置いたんですね。で、書類があると OK って言うだろうって言ってですね、その本を持ってってあそこに並べたんです。で、その本のことでもですね、神様の恵みを感じたんですけれども、実は牧師館はですね、空っぽにしてですね、まあ一応恵美子さんの目が綺麗になったんで綺麗に拭き上げてですね、引き渡しをしたんですが、まだこの街道が上門牧師用には全然なってないんですね。2階に私の膨大な本があるんです。で、本をですね、どうしようかって考えてたんですよ。もうゴミに出すか、もう俺だっていらねえあんな本、そういうふうに思って出そうと思ったんですけれども、事務所には本がなければならないとあの人が言うもんですから、分かった、あれをあっちに引っ越せばいいんだ。結局ね、私今教会会議の議長代理、主事代理ってことになってますので、あの部屋は私の部屋なんですよ、要するに。だからあそこに自分の本をドンと持ってっていいんだっていうのが分かってですね、やった嬉しくなっちゃいました。なんと神様のなさることには、そのアドナイエレっていうね、主の山に備えありっていう言葉がありますけれども、本当に素晴らしいな、もう一挙にいろんなものが片付くっていうことが分かりまして、本当に感謝をしたのでございました。しかも今日が4月1日で、なおかつイースターで、今日から私は佐藤牧師じゃなくてですね、顧問牧師になってしまいました。今日からは上門先生がこの牧師でございますので、なんとキリのいいことだろうかと思ってですね、本当に今日はもう嬉しくて仕方がないんですけれども、さて今日はそういうことで、ヨハネによる福音書の21章の15節からのところを読んでいただいたのでございました。もう皆様よくご承知のイエス様が3度ペテロに向かって、あなたは私を愛しているかと尋ねられたというお話であります。もちろんこのお話には元があって、ペテロがイエス様が十字架におかかりになる直前に3度も、あんな人知らん、私とは関係ない、そう言ってイエス様のことを否定したという背景があったと思います。ヨハネによる福音書の13章の36節のところにも、ペテロの告白というか、あなたのためなら命をも捨てますという素晴らしい愛の告白がありました。上門さんはそんな告白をしたんでしょうかしかしこのペテロの告白っていうのは一体どういうものだったんでしょうか。例えばマタイによる福音書の26章の31節のところを読んでみますと、ペテロの言葉が書いてありますけれども、こんなふうに言ったと書いてあるんですね。26章の33節、するとペテロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと胸を張ってイエス様に言ったというのであります。大変な自信、大胆な愛の告白と言ってもいいかもしれません。みんなの前でイエス様に向かってそういうことを言ってしまったのでありました。もしかすると彼は自分が話したその言葉に酔っていたかもしれません。この前東京キリスト教大学のチャペルで結婚式をさせていただきましたけれども、その結婚式の、聖書の箇所が箴言の中からでありまして、何だったっけ熱心だけで、知識がないのは良くない、急ぎ足のものはつまずくだったですかね。で副題がですね、 幸せの秘訣、熱い心と涼しい頭というテーマでございました。ペテロの心の中にはこの時激しくイエス様に対する愛が燃え上がっていた、それは間違いないと思うんです。しかし彼は自分自身のことが分かっていなかったのでありました。その後実際に彼はイエス様を裏切り捨て、イエス様の眼差しを受けて激しく泣いたと書かれてありました。イエス様はそのペテロの傷を今日ここでこの聖書の箇所で癒そうとしてらっしゃるのではないかなと思います。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。二度目はヨハネの子シモン、私を愛しているか。三度目もヨハネの子シモン、私を愛しているか。三度もイエス様のことを否定するというのは大変冷たいことでありますけれども、イエス様のこの三度も私を愛するかというふうに聞かれたことは、それはペテロをバカにしたことではなくて、私のもとに帰っといでよ、私のもとに戻ってきなさいという招きの言葉なのではないかと思われます。もうお前はダメ人間ではなくて、そのダメなペテロに向かってなおかつさらに、あなたはあなたなりで私を愛してくれるか、そんなふうにおっしゃったのではないでしょうか。そしてさらにイエス様は付け加えて、私の子羊を飼いなさい、そう三度もおっしゃってくださったのであります。もうお前なんかダメだ、いらねえ、あっち行けというふうにおっしゃったのではありません。ペテロを招き、彼にこの後イエス様のさらに深い愛を伝えていってほしい、私と同じようにあなたはあなたの十字架を歩んでを背負って歩んでほしいと願われたのではないでしょうか。主の祈りの一番最後で、国と力と栄えとは限りなく汝のものであるというお言葉がありますけれども、ペテロにも力を与え、必要なものを備え、そして豊かな実を結ぶように配慮をしていてくださる、ちょうどこの21章の前半のところでイエス様がお弟子さんたちが魚を取ってくる前にすでに自分で魚を用意してパンも用意して待っておられたということと同じなのではないかなと思うんですね。なんという優しいイエス様でありましょうか。今日は礼拝の一番最初に、ヨハネによる福音書の13章の一節の言葉を読んでいただきました。みんなで一緒に読んでみましょうか。ヨハネによる福音書13章の一節。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。二度も繰り返されてあります。世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。他の翻訳によりますと、極みまで愛し抜かれたというふうに訳されているものもありました。極みまで、このイエス様の愛があるから私たちもまた立っていくことができるのではないでしょうか。 その後ペテロは、これはペテロ自身の将来についてのイエス様のお言葉をいただいたのでありますけれども、18節のところで、21章の18節のところでこんなふうに言われました。はっきり言っておく、アメン、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。私たちにもこのようなことがあったのではないでしょうか。いや、これからもあるのではないでしょうか。人生には4つの苦しみ、8つの苦しみ、宿泊と言いますけれども、というものがあると言われます。病気、年を取ること、また最たるものは死でありましょう。しかしそのようなあなたが行きたくないところへ連れて行かれることがあっても、19節によりますと、イエス様はペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのであると書かれてありました。私たちの苦しみ、悩み、痛みに、そしてやがては私たちが死ぬべき時に、そこに神様の栄光が輝く、神様の栄光が現れるとイエス様はおっしゃってくださっているのであります。私たちもまたこのイースターの復活の祝福をいただくように約束をされているのであります。どうかこの週もこれから共に祈り合いつつ、支え合いつつ生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、私たちもそれぞれ重荷を負い、自分の十字架を負いながら信仰の生活を続けております。家族への配慮、また痛み、悩み、責任、そのようなものもありますし、職場でいろいろなところで私たちはさまざまな痛みを覚えることがございます。しかし主よ、そこにあなたが立ってくださって、あなたの祝福、あなたの御業が、あなたの栄光が現れると約束がありますことを感謝いたします。どうか私たちのこの週の歩み、これからの歩み、また宮崎南教会の新しい歩みを共にいて祝福し導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。